私、金子桃がお送りしている神奈川マフィン。ここからは、9月はバス利用促進月間。そして9月20日はバスの日ということで、今日は神奈川のバス事情を特集します。県内の路線バスの現状と、その課題解決の一つとされる自動運転プロジェクトも紹介します。今日スタジオには神奈川県バス協会理事長の八郷博文さん、そして自動運転プロジェクトを研究推進されている慶応義塾大学大前学教授にお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、早速なんですが、まずは八郷さん、このコロナ禍で路線バスの利用客が少なくなっているというお話をたまに耳にするんですが、実際どのような状況なんでしょうか？
はい、県内の路線バスでございますが、
はい、
大手11社って言いますか、路線バス車両80両以上で、はい、運行している会社さん、これの2019年、
はい、
令和元年度に対しまして、令和2年度、2020年度ですね、はい、これが3割強の減少、それと令和3年度、
はい、
2021年度昨年ですが、
はい、
これが2割強の減少でございまして、
はい、
本年度に入りましてもだいたい2割を切るようになったんでございますが、
はい、
8月また落ち込みまして、2割を超えるマイナスということになっております。
それはもうバスは実際乗れば換気もすごく今しっかりしてますし、席をね、少し開けてというところもありますけど、はい、やはり今それはもう皆さんがお出かけを自粛したりということも関係するんですか？はい、
国の方で人流抑制というのをやってますので、はいはい、これが一番大きいと思ってますね。
そうですね。
ですから旅客運送業、
はい、
バス、鉄道、それからエアラインですか、もう落ち込みが激しいということでますね。
乗務員の方の数というのはいかがですか？
これはもう基本的に慢性的に不足しております。
はい、
はい、もう慢性的でございまして。
はい、
で、さらにですね、今後といいますか、2024年4月からはですね、はい、働き方改革を受けまして、はい、時間外労働が制約されてきます。
はい、
そうなりますと、さらに、不足すると。ということで、今からそれに備えて、やはり確保していかなきゃまずいということですね。
はい。だからこそ、自動運転が大切になってくるということなんですね。
ですね。
はい。さあ、それでは、代わって自動運転プロジェクトを研究、そして推進されている、慶応義塾大学、大前学先生にお話を伺います。大前さん、いつ頃から、この自動運転の研究を始められたんですか？
はい、僕はですね、1995年から自動運転の研究をしております。
それはもうかなり先駆けでいらっしゃいますか？
そうですね、ただ自動運転の研究ってですね、
はい、
結構昔からやってまして、
はい、
もう戦後のもうすぐ頃からもう自動で走ってるんですよね。
で
日本でも、1960年ぐらいから、
はい、
無人というか自動で走るような実証がされていたり、はい、もう80年代はもうアメリカを横断するような車があったりというような形で、実は歴史の長い研究でありまして、はい、まあそういった中で95年から始めましたということであるのは結構、遅い方ではないかというところでありますね。
この自動車が自動的に運転されるというのは、
はい、
まあ、どんなメリットというか、はい、あるんでしょうか？
そうですね、僕らが研究を開始した頃は、はい、特に95年ですね、
はい、
あたりというのはやっぱり渋滞がむごいと、
はい、
そしてこの渋滞による経済損失は日本ではなんか12兆円だとかも、うん、いろいろと、
はい、
試算がされていたりしたことがありまして、
はい、
ですから渋滞を解消するということが非常に重要であると、
はい、
まあ、いうところで、機械がですね、結構人間がこう車間距離を空けて走っちゃうとなかなか渋滞解消しませんが、はい、機械がですね、はい、車間距離を1メートルとかでぴったりベルトコンベヤーのように走ればものすごい量の車が流せるんですよね、
はい、
でそういったところで人間技を超える自動運転で渋滞を解消みたいなところが、はい、我々の私の最初の研究のテーマの一つやりました。そういったものにつながるものは隊列走行と呼ばれるものです、
はいはい、
でその後ですね、 エコブームっていうんですかね、があってですね、はい、で、隊列走行で車間距離を減らして走ると空気抵抗が減ると、はい、だからエコだとかいうような話で、またですね、空気抵抗が減ってエコ、で、あるいは、車がスムーズに流れてエコーというようなところで、やっぱ自動運転エコなメリットというのもあります。まあ今までですね、安全というのは運転支援がしっかりやるべきものであるというような形で研究が進んでたんですけど、まあ最近はもう自動運転にまでしても安全を維持してしまえというような考えもありますし、またそのバスの今日のお話にもありますように、ドライバー不足への対応のための自動運転というような形で研究が進められてまして、まあやっぱそういったところがやっぱ自動運転のメリットかと思います。
エコーも入ってくると時代にも合っているんですね。
まあそうですね。ただこういう何でしょうね、時代のニーズに合わせてみんな、はい、自動運転はこういう役にも立つというふうに、
という
言ってこう予算を取るというのがなんか一つのやり方ではないかというふうに思いますが。
自動運転と一言に言っても、はい、いろいろなレベルというかこうできることの段階があると思うんですけれども、はいはい、何か段階は分かれてるんですか。
はい、そうですね。世間では今自動運転というのは、はい、5つのレベルに分かれてまして、はい、まあ、レベル1というのはもう緊急ブレーキとか、はい、車間空けてちょっと走るとか、まあ一部の自動運転であります、
はい、
でレベル2っていうのが、まあ、今でいうところの実用化されている自動運転の中心でありまして、はいはい、まあ、これにはもうハンドルとかアクセルとか手放しで走ることができます、はい、ただ人間がですね、しっかりそれを見てなきゃいけないとして、あと何かおかしなことが起こりそうだったら、
はい、
人間が反応して安全を維持しなきゃいけないということで、はい、人間に責任がある自動運転という形になります、
はいはい、
でただそこから先がですね、難しくなりまして、はい、今度はレベル3はもうシステムが責任を取りますと、
はい、
だから人間は実は自動運転モード中は目を離していてもいいと、いうことになります、
はい、
そしてただしたまにシステムはダメになりますので、はい、その時は必ず人間が交代してくださいね、うんうんうん、というところがレベル3になりますので、
そのレベル3の段階だとシステムが少しおかしくなった時にシステムの方から人間に、あ、ちょっと変わって変わって、
あ、そうなんですね。
で、
なので壊れる前に壊れそうだっていうことで気づかないといけないというところで、そこも難しいのと、あとですね、人間が中に乗ってる人間が寝てないかとか、はい、そういうことも確認しながら走らなくてはいけないので、
はい、
まあ、レベル3以上というのは難しいですね。
難しいんですね。
でもでレベル4になりますと、もう人間は関係なく、はい、勝手に運転しますというところなんですが、
はい、
ただし範囲が決まっていますと、あるいは走行できる条件が決まっていますというものであります。
はい、条件というのは、
というのは、まあ、例えばですね、まず、まあ、条件として、まずはこの範囲なら走れます。
はい、
で、あるいはこの天候なら走れます。はい、この時間なら走れます。というような、はい、まあ、条件ということになります。
もう完全自動運転になるということですか？
あ、まあ、その条件を満たしていれば、
ま
あ、自動運転ができますと。
システムが責任を
持って、まあ、要はもう無人運転でも大丈夫ですということになります。
はい。そしてレベル5は
5はもうどこでも勝手にそういう条件もなく勝手に行くと、これが究極の自動運転ではまあありますので、まあもういつでも行き先を入れれば勝手に、
はい、
そこに行ってくれるというものですが、やっぱりこれはなかなか技術的には難しいんじゃないかなというふうに個人的には思っているところであります。
はい、今乗用車車なんかはもう自動運転というのをよく見かけますけれども、はいはい、バスとなると、はい、何が違うんでしょう、車、自家用車とみんなが乗るバスというのは。
あ、はい、そうですね。やっぱバスはまあ大きくて、
はい、
ちょっと細いところは走りにくいっていうのがあるんですけど、ただ一番大きな違いはそこではなくて、乗用車はですね、自動運転やってても危ないと思ったら思いっきり止めてもう大丈夫なんですね。中で
シートベル
トしっかりしてますからね、はい。ただバスは中で人が立っている可能性もありますし、
はい、
あと座っていない可能性もありますので、やはりゆっくりゆっくり動いて、 上げなくてはいけないと、
はいはい、
でそうなるとですね、自動運転も早め早めのブレーキや早め早めの行動が求められますので、すごく正確な予測が必要になります、
はいはいはい、
まあ、すなわち、まあ、横断歩道を誰か渡ったからガンとブレーキ踏めばいいやではなくて横断歩道を誰か渡りそうだなという、はい、この人は渡りそうだなということを予測してこう事前に速度を落としていくような、はい、やっぱりそういうことをしていかないといけないというところはものすごく難しいところであります。難しいです
ね。今県内だと慶応義塾大学の SFC キャンパス、
はい、
あそこで今バス自動運転で走ってると伺ったんですが、はい、どんなバスが走ってるんですか？
はい。マイクロバスを改造したバスが、はい、シャトルバスとして運行していまして、
はい、
これは、看護医療学部という学部が、
はい、
ちょっと藤沢のメインのキャンパスよりちょっとだけ離れてるんですね。はい、で、その人たちが授業を、まあ、受けに行くための乗るシャトルバスということで、一周、まあ、2キロぐらいの区間なんですけれども、運行しています。で、これは、運転手さんがですね、常に安全を確保して、はい、運転をするというレベル2の自動運転ということになります。
じゃあドライバーさんはハンドルを握ったりすることはないけれども、はい、もうきちんとそこには常駐していらっしゃる。
あ、そうですね。基本的にはハンドル、アクセル、ブレーキは運転手さんは使わず、
はい、
ただですね、例えば青信号で、
はい、
勝手にやっぱ自動運転車がですね、赤信号突っ込むと怖いので、
はい、
運転手さんがですね、行っていいよボタンを押すと、
はい、
青信号を渡ったり、
うんうんうん、
まあ、あるいは右折をするときですね、
はい、
で、これも対向車と、ぶつかってしまう可能性というのが、やはり、自動運転ではまだあり得ますので、はい、運転手さんが安全を確認して、緑ボタンを押して、発進をするみたいなボタン操作をお願いしています。そしてですね、あとはもし何かあったら、まあ、ブレーキ踏んでくださいね、はい、ということで、はい、まあ、ブレーキも踏まれます。
今後はどんな課題がありますか？
はい、そうですね。やはり、なるべくですね、機械の方で、全てができるようにしていきたいという思いがありますので、はい、まあ、いろんな難しい判断ですね。まあ、本当に信号を渡るとか、はい、まあ、あるいは、止まっている車両を追い越すとか、うん、
はい、
まあ、そういったところを、信頼性が、まあ、100% の信頼性でできないといけないということで、うん、まだ、1000回やって、999回うまくいきましたではダメなんですよね。はい、
あ、なるほど。
1000回やって1000回うまくいかないといけないというところがありますので、
はい、
やっぱり 100% うまく、やれるようにするためにはどうすればいいのかということを考えて、はい、研究していきたいと思っています。
さっきおっしゃっていたレベル4とかレベル5まで行くには、
はい、
どのくらい私たちは待てばいいでしょうか？いつ頃ですかね？
まあ、乗用車では今レベル3のものが、はい、実用化されているんですよね、
はいはい、
で、レベル4もですね、もう間もなく出てくるはずです。
間もなく。
というのはもう国のプロジェクトでレベル4に向けた研究がもうされていますので、はい、まあ、かなりもうあと1、2年ぐらいもすれば、もうレベル4の自動運転の営業運行始まるみたいな新聞記事が出るんじゃないかなと思っています。
自動運転が当たり前になるとドライバーの方にも影響が出てきますか？
はい、そうですね。
運転手さん。
はい。まあ、まあ、自動運転と言いますと、はい、なんとなくですね、運転手さんはいらなくなる技術だというふうに、解釈されることが多いんですが、はいはい、まあ、私はちょっと考えが違っていまして、やっぱり自動運転というのは、まあ、やっぱり人間と機械が、こう、うまくですね、強調して、そして、まあ、運転手さんを助けてあげることによって、はい、まあ、例えば運転手さんがもう長く、いつまでも働ける、まあ、例えば90歳になっても、働けるような、
はい、
まあ、そういうようなシステムであるべきであるというふうに思っております。
素敵な話ですね、お話ですね。
そうですね。また一方でですね、まあ、やはりバスの運転手になるというのは非常に難しいわけですけれども、はいはい、まあ、そういった中で機械がいろんな手助けをしてあげることによって、なるべくその多くの方がその運転手さんとして働ける機会を持つこともできるようになるんじゃないかなというふうに思っております。
はい。さあ、それでは大前さん、最後に番組リスナーの皆さんにもバスを使っている方も非常にたくさんいらっしゃると思うんですが、ぜひメッセージをお願いします。
は
い、
藤沢のキャンパスでは、湘南藤沢キャンパスでは、自動運転バスが運行しています。で、多分学生のふりをすれば、 乗れますので、ぜひ、ぜひ学生のふりをして体験していただければと思います。
いいですね。ちょっと、乗り込むのが勇気がいるなら、外から見てみるのも、
あ、そうですね。
それは、ありがとうございます。
真面目そうな顔して乗れば、大丈夫です。
ありがとうございます。さあ、それでは、もう一つ最後に、八号さん、ちょっとお話戻るんですが、今後、バス事業っていうのは、どのような取り組みをされていくんでしょうか。
はい、やはりですね、事業継続に向けた取り組みというのはこれから必要になりまして、はい、今もやってるわけでございますが、事業収益の改善を図りですね、はい、安全で安心、またデジタル化を進めたり、設備投資ですね、
はいはい、
やりまして、県民の身近な足として今後ともですね、持続していけるよう、
はい、
はい、なんとか皆さん頑張っているところでございます、
ね、はい、はい、ね、ぜひ皆さんも日常的にバスを利用していただきたいですね。
そうですね、ぜひお願いしたいと思っております。
はい、ありがとうございます。今日はお話聞かせていただきましてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。